この13章には神に喜ばれるべき生き方が記されてあります。一節のところを見ると、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですとあるわけです。今私たちはこの世で生活しているわけです。それぞれ国の枠組みがあり、またそういう中で私たちはそれぞれに生活をしているわけですけれども、そうしたこともすべては神の御手の中にあるということを私たちは覚えておかなければならないわけです。あのローマの時代、ローマ帝国が支配していましたけれども、クリスチャンとなった人たちはこの政治的にこのローマ帝国に反抗するということはなかったようです。むしろ自分の命を捧げていく、それがもう歴史の中にはっきりと証明されているわけですけれども、私たちはこの争ったり反抗したりというよりも、むしろイエス・キリストの十字架を覚え、神に全て御手に委ねる、神の御心に従っていく、そしてそういう中にまた神様は必ず勝利を与えてくださるということを私たちは覚える必要があると思います。インドのガンジーという人は、彼はヒンズー教徒でありましたけれども、このキリスト教の愛ということを彼は学びました。そしてまたそういう中にこの無抵抗の抵抗ということを彼は進めていったわけです。そしてついにはインドはこのイギリスから独立を勝ち取るということができたわけですけれども、彼も無意味に争うということは全く避けて、もう無抵抗で、彼は抵抗していったということであるわけです。またアメリカの公民権運動、この黒人の権利を認めてほしいということで、マルチン・ルーサー・キング牧師も立ち上がりましたけれども、まさにこの抵抗していくというような、そうではなくて、もう本当にこの神様を信じて従っていく、暴力を振るわない、そのことによって彼もまた勝利を勝ち得たというようなことがあるわけです。私たちも自分の力とかそういう権威でもって何かやろうというのではなくて、イエス様が十字架の死に至るまで従われた、そのことを覚えて、また私たちは神様の御心の中に歩むものでありたいということを思います。神様はそういうこの世の中のものを無意味にただ見ておられるというだけではなくて、必ずまたその真理を成し遂げられる時があるわけです。私たちは全てを神の御手に委ねていく、そしてまた私たちは何よりも愛を持って接するということが教えられます。7節のところに、すべての人に対して義務を果たしなさいという言葉が出てきます。確かに私たちはこの世に生きていて果たすべきことがあります。税金を納める、なんでこんなことをしなければならないのかというと、やはり公の仕事についている人たちも当然いるわけです。そしてまた私たちもそうした中から恩恵に預かっている、例えば道路にしても舗装されて、また車で走るというようなことがあるわけなんですけれども、税金でそうしたものがなされている。私たちはやはりこの世に生きている中にあってはこの義務を果たしていかなければいけない。イエス様もこの宮の税を納めるときにペテロにそのことを言われて、そして魚を釣ってきなさい、その口からあなたと私のその納める分を払うようにというようなことをイエス様は言われたわけですけれども、私たちはこの世の中で果たすべきその義務があるならばそれをなさなければいけない。しかし8節を見ると、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です とあるわけです。私たちは、義務を果たして何の借りもあってはいけない。ただし、愛し合うことは別である。愛には貸し借りはないということです。もうその人をもう、惜しげもなく愛していく。それは義務ではないわけです。私たちは互いにイエス・キリストが愛してくださったように愛し合いなさいと言われたわけですけれども、私たちはこのキリストの愛をもって、この相手を愛する、旧説の割にも、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというのがこの律法が私たちに求めていることであったわけです。十節に、愛は律法に対して悪を行いません、それゆえ愛は律法の要求を満たすものですと。律法が私たちに求めているのは愛するということであるわけです。私たちはますます愛に豊かにされて、そしてまた互いに愛し合う、そういうものでありたいと思います。11節の終わりを見ると、今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、この救いは究極の救い、イエス・キリストがこの地上に再臨されて私たちを天に引き上げてくださる、その時が近づいているということであるわけです。ですから私たちは12節にある闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。品位のある生き方っていうのは、もうキリストが生きられたように私たちは生きるということであるわけですけれども、そのためには14節に主イエスキリストを着なさい、それはもうキリストの愛に自分自身が包まれるということであるわけです。この欲望を満たす、その肉の力に頼むっていうのは全く私たちの益となるものではなくて、むしろ私たちをダメにしてしまう。私たちはキリストに覆われて、そしてまた満たされて、喜びと感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。